This broadcast is made by Cinema Podcaster, Fuji Walker. Cinemano. Himitu. Year 2.
お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません。シネマポッドキャスターの藤岡です。ポッドキャストシネマの秘密の第41回です。3月2日に日本アカデミー賞、3月5日には本場ハリウッドのアカデミー賞が発表されましたね。日本アカデミー賞の作品賞、監督賞などは映画3度目の殺人、技術的な賞は映画関ヶ原が選ばれて、本場のアカデミー賞の作品賞、監督賞などは映画シェイプオブウォーター、技術的な賞は映画ダンケルクといった感じですか。今回の日本アカデミー賞、本場のアカデミー賞の受賞作品を見ているとおやっと感じたので、それについて少し話しておきたいです。まずは日本アカデミー賞ですが、今回ノミネートされた映画人の平均年齢が30代前半と、日本映画の若返りがキーワードだったように思えるんですが、それ自体はいいことだと思うんですが、出てる俳優さんの固定化が目立っていた気がします。日本アカデミー賞にノミネートされる映画は大手スタジオが制作する作品が中心になるとは思いますが、ある映画で主演した役者がある映画で助演する、それはまああるんでしょうが、複数の賞にノミネートされる俳優さんが目立っていた気がします。いわゆる名優、芝居のできる人たちが揃っているというよりは層の薄さを感じてしまいます。もっと光の当たらない人たちを救い上げてほしい気がしますが、賞の趣旨が違うということでしょう。次に本場のアカデミー賞ですが、今回の主演男優賞は映画ウィンストン・チャーチル、ヒトラーから世界を救った男のゲイリー・オールドマン、第二次世界大戦期のイギリス首相であるチャーチルを見事に演じ切ったということでの受賞、またその特殊メイクを手掛けた日本人アーティストの辻和弘もアカデミー賞の栄冠に輝いたわけですね。映画を見てないで言うのもあれですが、特殊メイクの力を借りての受賞ですよね。これがありなら映画猿の惑星グレートウォーのアンディ・サーキスや映画シェイプオブウォーターのダグ・ジョーンズはどうなんだ。彼らは CG キャラクターを演じたわけですが、ノミネートすらされてないわけで、今回のアカデミー賞追悼コーナーインメモリアムでは、昨年亡くなった中島春夫が取り上げられていました。中島春夫はスーツアクターの第一人者で、ゴジラの中の人としても有名。ちょっとどうなんだろう、これは偽善じゃないのかななんて感じた。ブロックバスター、いわゆる大作映画に対する評価が不当に低いというのは今に始まった話ではないのは分かりますが、特殊メイクはありで CG キャラクターがダメってのもなんかもやっとしたという話です。さあ、シネマの秘密第41回始めます。今回紹介した映画はブラックパンサー。映画アベンジャーズに代表され、映画はもちろんテレビやネット配信での展開など、今や 世界で一番拡大したシリーズであるマーベル・シネマティック・ユニバース MCU の第18作目。このポッドキャストで MCU 作品を取り上げるのは第12回ドクター・ストレンジ、第20回ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックス、第27回スパイダーマン・ホームカミング、第32回マイティ・ソー・バトル・ロイヤルに続いて5作目。ブラックパンサーはアメリカのコミック史上初となるスーパーパワーを持った黒人キャラクター。 MCU 作品にブラックパンサーが登場したのは映画シビル・ウォー・キャプテン・アメリカが初めてですが、存在自体は映画アイアンマン2のサミュエル・ L ・ジャクソン演じるニック・フューリーが登場する場面で示唆されてました。それは背景に映る世界地図のアフリカ大陸にブラックパンサーの出身地であるワカンダ王国が表示されているというものです。これは余談ですが、その地図で示されたワカンダの位置はケニア、南スーダン、エチオピアの3カ国がそれぞれ領有権を主張し、紛争の元となっている地域であるイレミ・トライアングル。なので架空の国であるワカンダが存在していてもおかしくはないというように設定されているんですね。またワカンダ王国に関しては映画アベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンで架空の金属ビブラニウムの産地として言及され、大量のビブラニウムをワガンダから奪った男として本作にも登場するアンディ・サーキス演じるユリシーズ・クローが初登場。これだけ長年にわたって存在が示唆されてきたヒーローは他にないです。マーベルが入念に本作を準備していたということがわかります。もっと言えばこのブラックパンサー、かつてはアクション映画界の黒い番長ことウェズリー・スナイプスが映画化しようと動いてたそうなんですね。1992年の話だそうですが、そのブラックパンサーという名前から1960年代のアメリカに誕生し、黒人解放闘争を行ったブラックパンサー党についての映画だと勘違いされ、結局は実現しなかったという話です。2004年に制作されたウェズリー・スナイプス主演の映画ブレイド3の前後のインタビューでも、黒い番長は次はブラックパンサーを撮るよと言ってたと思うので、10年以上足踏みしていたようですが、結果実現せず、この幻となった黒い番長版ブラックパンサーは、スナイプス自体は謎めいたワガンダ王国を舞台にしたアクション映画にしたかったようですが、企画を持ち込まれたスタジオ側としてはアメリカを舞台とした黒人の権利獲得のために起きた公民権運動を背景に盛り込んだ映画にしたかったようです。監督候補として映画ニュージャックシティのマリオ・バン・ピープルズや映画ボーイズ・ン・ザ・フットのジョン・シングルトンの名前が挙がっていたようです。実現していたらスナイプスの考えの通りでもスタジオの考えの通りでも今とはだいぶ趣の違う映画になっていたんでしょうね。ブラックパンサーの映画化はマーベルにとって長年の悲願でもあった。そのために他の MCU 作品で言及し続けていたという話でしょうか。このようにマーベル側の絶対負けられないといった姿勢は映画の予算からもわかります。本作の制作費は約200億円、 MCU 作品のヒーロー単独映画としては破格の予算です。そんなマーベルの期待を一身に背負った作品のメガホンを取ったのはライアン・クーグラー、まだ31歳という若手の映画監督です。実際に起きた事件を映画化したデビュー作フルートベール駅でが若手監督の登竜門であるサンダンス映画祭で注目を集めて、次に撮ったのが映画 クリード、チャンプを継ぐ男。映画、ロッキーシリーズの一作で、初のスピンオフ作品といった作品です。これがどういった映画か説明すると、始まりはこんな感じ。ロサンゼルスの少年院、どうやら喧嘩が起きたようだ。少年が相手のパンチをかわし、執拗に殴りつける。引き離され、独房に放り込まれる。そこへ女性が訪ねてきて、少年に告げる。あなたの父親は。そこでタイトルがドーンと。クリード。かっこいいです。冒頭から話に引き込まれます。映画史に残る伝説の映画、ロッキー。無名の新人俳優が自身の書いた脚本で主演を務め、大ヒットを飛ばし、アカデミー賞に輝く。本作はそれをまたなぞるような構成になっています。その当時、独立資本で1本しか映画を撮っていないライアン・クーグラが、映画ロッキーシリーズを引き継ぐわけです。劇中、対戦相手のチャンピオンが言う、ウェアの7光でここまで来たんだろう。この言葉は、この映画自体にも当てはまる。我々観客は、クリードが映画ロッキーシリーズの一作だから見る。だけど、一つの映画作品としては面白いのか。ライアン・クーグラーは、それを証明しようと、持てる力の全てを叩き込みます。圧巻だった、一試合フルでの長回し。クラシカルでありながら、異様に盛り上がる音楽。主人公であるかつてのチャンピオンの息子が、真にリングへ上がる理由が、明かされるのは、クライマックス。ライアン・クーグラーは、演出に成功しているように思いました。もちろんロッキーの話でもあるし、新たな主人公クリードの話にもしっかりとなっている。我々は新世代のチャンプの登場に歓声を上げざるを得なくなるんですね。ただちょっと残念なのはヒロインの扱い。彼女にもう一ドラマあればもっとグッときたようにも思えるけど、あくまで主人公の目線で描かれるだけ。これが映画クリードチャンプを継ぐ男。それを撮ったライアン・クーグラーが次に手掛けたのが本作ブラックパンサー。さあ、映画本編の話に入る間に小難しい話をまだ続けたいと思います。暮らす時代は21世紀ですが、社会を構成する人たちの多くは20世紀生まれでしょう。その20世紀に登場した哲学思考に多文化主義というものがありまして、我々は互いに違う文化を持っているが互いに対等であるという考え方。21世紀に暮らす我々はこの多文化主義の影響下にあると思うんですね。今回紹介する映画ブラックパンサーもそうです。この多文化主義以前はどうだったかということを考えると、この映画ブラックパンサーがいかに画期的な作品か理解できると思うんですね。では続きますね。多文化主義以前の考え方として唯物史観というものがありまして、いわゆるマルクス史観と言い換えてもいいと思うんですが、19世紀の知の巨人であるドイツの哲学者ヘーゲルが提唱した考えを社会主義の生みの親マルクス大先生が発展させたのが唯物史観。大枠で言えば、人類は無階級社会から階級社会に発展し、さらに無階級社会へと発展するといった考え方で、その例としてアジア的段階から古代的段階を経て封建主義に至り、ヨーロッパ的なブルジョワ資本主義になるといったもの。この唯物史観が20世紀を形作ったわけです。 いまだに我々は先進国、後進国、発展途上国といったふうに世界を捉えているわけですが、それはその唯物史観の名残と言ってもいいんでしょう。この唯物史観にのっとって言えば、アフリカは人類の過去の野蛮や原始でしかないわけで、人類の歴史の外に置かれていたわけです。いわばアフリカは無視された存在。ちなみに娯楽映画の感想を話すときに、こういった小難しい話をすると大抵嫌な顔されます。それができるというのはポッドキャストの醍醐味ですね。この存在しないアフリカの文化にクローズアップした映画が本作ブラックパンサー。アフリカひいては黒人文化がこれでもかと表現されます。話的にはよくある類型的なお家騒動。 MCU 作品では映画マイティーソーと印象がかぶりますが、本作ではその表現が馴染みのないアフリカ文化を背景にしているため新鮮に映ります。莫大な富をもたらし圧倒的なテクノロジーを生んだ架空の金属ビブラニウムは、レアメタルである希少鉱物コルタンをめぐる問題をモチーフとしてますし、映画の始まりはアメリカでロス暴動が起きた年である1992年。舞台となる町はブラックパンサー党が結成された町オースティンの一角。またその場所にはパブリックエネミーのポスターが貼られている。冒頭の女性を誘拐している組織はボゴハラムでしょうし、その組織に子供が巻き込まれているのは少年兵問題。謎めいたワカンダ王国のディティールはアフリカ的な未来表現であるアフロフューチャリズム。このアフロフューチャリズムはブラックカルチャーのレンズを通して見た想像可能な未来だそうで、インディーズ映画などでは表現されてたんでしょうが、メジャー映画、それもヒーロー映画で見れるというのは画期的です。お話はこんな感じ。映画シビルウォーキャプテンアメリカの後、主人公であるブラックパンサーことティチャラはアフリカのワカンダ王国に戻っていた。新たな国王となったティチャラだったが、すぐにその王座が狙われることになる。こんな感じ。国王であり、魔法のハーブの力で強化された肉体を持ち、超絶テクノロジーを操る妹を持ち、女だらけの親衛隊に守られているブラックパンサー。 MCU 作品に登場するキャラクターとして家内の高スペック、規格外の能力を持ったヒーロー。監督にとって前作にあたる映画クリード、チャンプを継ぐ男の主人公同様、何から何まで持っているのになぜ戦うのかといった話になっている。しかしブラックパンサーはあまりにも恵まれすぎているヒーローのため、正直悪役であるマイケル・ B ・ジョーダン演じるエリック・キルモンガーに同情し、ブラックパンサーをぶちのめせと見ている間思っていましたよ。本作の問題点としてアクション場面が分かりにくいというのが挙げられます。これは早いカット割りと黒豹をモチーフにしたブラックパンサーのコスチュームのせいでしょう。どういった動きを見せているのか伝わりづらい。これはクリストファー・ノーランが手掛けたバットマンなどでも指摘されているので、演出が悪いというより黒のコスチュームでアクションを表現するというのは結構難易度が高いということなんでしょう。他にも言いたいことはあったりするんですが、まあ今回はこれくらいで。しかしこれからの MCU の世界はどうなっていくんでしょうか。我々の暮らす世界とテクノロジー的にだいぶ開きが出てきて、正直リアリティを失えてる気がします。だからこそ観客に訴えかけるテーマを大事にしてるんでしょうね。本作おすすめです。Podcast Shinema no Himitu wo ki iteriyo to itako e wo Apple Podcasts no review ya 2020
Twitter Toita Social Networking Service Day or Get Take Ta Dai Tally Come So Yago Ikin Domeda Shiwo Apple Podcast Sisabu Aroku No Commento Tumblr No Mail Form Twitter Account At Cinemana Himitsu Ni Oyo Se Tata Kirito Sai Wari Death Omachi Shitake Oli Mas
こんな感じでブラックパンサー紹介させていただいたんですが、どうでしょう。このポッドキャストの第25回マルティンと鳥の配信分で、ネットフリックスで配信されているアメリカのシットコムブルックリン99にハマっているという話をちらりとさせていただいたんですが、主演はアメリカのコメディ集団ザ・ロンリーアイランドのアンディ・サムバーグ、そのザ・ロンリーアイランドが手掛けた映画俺たちポップスターがツタヤでレンタル開始になってたんですね。劇場では見逃したからこれは見とかないととレンタルしたんですね。ロブライナーが手掛けたカルト映画スパイナルタップのような音楽業界の裏側を描いたモキュメンタリー形式のコメディで、なかなかいい感じ。上映時間は90分もなかったのでサクッと見れます。アンディ・サムバーグのいたずらっ子感全開、アメリカのコメディの相応の熱さを感じる一作でした。なので面白かったので興味ある方はぜひとも。さあこれで今回の配信は終わりですが、第41回が最終回にならないことを願ってます。聞いていただきありがとうございました。繁栄と長寿。
シネマの秘密2ポッドキャスト月に3回各種木曜日配信バックナンバーをミックスクラウドにて配信中。Into enjoy the next broadcast distribution.